本日の聖書箇所は使徒の働き20章32節から38節です。それでは司会者が拝読させていただきます。使徒の働き20章32節から38節。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉ゆえに御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方は自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。それでは松本牧師にパウロの決別説教第3回恵みの御言葉に委ねると題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日も暑い日ですね。こんな暑い日にもこの教会にお越しくださって感謝をいたします。もし体調が思わしくないと思われた方、ここにですね、前も申し上げましたがベストリールームってあります。中エアコン効いてます。声も聞こえます。どうぞ遠慮なさらないでご使用ください。また睡魔に襲われた方もですね、ここに入ってくださって結構ですので、どうぞご利用いただきたいと思います。さあ、今私たちはパウロの足跡をたどっていますけれども、また少し概略を確認したいと思います。パウロは第3次宣教旅行、このエペソという町で3年近くを過ごしましたけれども、ビジョンが与えられた次なるビジョンはエルサレム、その次はローマ、そしてスペインというビジョンが与えられて、異邦人の献金を集めにマケドニア、アカヤ地方に行って今戻ってきたところですね。そしてその拡大地図を通してみますと、今ミレトという港町まで来ました。彼がついこの前3年間過ごしたエペソは50キロの距離です。しかしそこに行ってしまうとすごくたくさんの時間を費やしてしまうっていうことが分かったので、彼はペンテコステの日曜日までになんとかエルサレムに行きたいと思ってましたから、逆にエペソの教会の長老たちをミレトに呼んでそこで決別説教をするという箇所であります。パウロの決別説教、今日は3回目ですが、1回目はですね、解雇と展望というタイトルにいたしました。解雇っていうのは彼がエペソでどのような歩みをしたのかっていうことを振り返り、そして今どのような思いを持ってエルサレムに向かっているのかっていう将来を展望しているわけですね。過去を振り返り、将来を展望する中で今日という日を生きることの大切さを私たちは学びました。先週はその次の箇所を通して群れの監督への警告と題してメッセージをいたしました。パウロは語ります。自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。今語っている間は相手は教会のリーダーですからね。教会のリーダーに対して自分自身のことだけではなくこの群れ全体に気を配りなさい。なぜかっていうと、この群れは神がご自身の血をもって買い取られた尊い教会なのだから。この教会がこれからも健全に歩み続けていくことに対してのあなた方は責任が委ねられているのですと。そしてその後彼は恐ろしいことを言います。私が去った後に凶暴な狼がやってきて群れを荒らし回ることを私は知っています。そんな恐ろしいことと思ったらさらに恐ろしいことを言うんです。 今目の前にいる長老たち、あなた方の中からもいろいろな曲がったことを言い出して、自分の側に人を引きつけようとする人たちが起こされるでしょう、みたいなことを言ったんですね。エペソの長老たちは、まさか私じゃないだろうな、というふうにドキッとしたんじゃないかなと思います。まさにイエス様が最後の晩餐の時に、12人の弟子たちに対して、この中に私を裏切る者がいますと言った時に、弟子たちが一人一人、私のことじゃないですよねって言ったような気持ちであったかもしれません。だから私が3年間夜も昼も涙ながらにここで語り続けてきたことを思い出して、目を覚ましてこの群れを守ってください、守ってくださいって、何から守るかって、テロリストから守るというよりは間違った教えから守る。教会を破壊するのは間違った教えです。しかもこっそりと入り込むので分かりにくい。その時に、あれ、これおかしいぞ、これ違うぞっていうことに気がついて、この群れを守ってくださいっていうふうにお願いした。つまり、これからも聖書の全体像を学び続けること、そして健全な教理を学び続けることの大切さをパウロは教えました。その上で今日の箇所です。今日が結論ですね。32節。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます、こう言いました。もうあとは委ねるしかないですよ。泣いても笑ってもパウロ去っていくわけですからね。これからどんな凶暴が、狼がやってくるかもしれない、じゃあ私やっぱりここにずっととどまりますっていうわけにいきませんから、自分は去るのですから、パウロは委ねるしかない。でもこの委ねるっていう言葉は、自分の果たすべき責任を果たし終えた人のみが言える言葉であります。自分が何にもしないでおいて全部神様に委ねます、これは無責任ですね。私は私のできる限りのことをしました、でもこれ以上はどうすることもできない、だからあとは神と恵みの御言葉とに委ねます。まさに神の主権と人間の責任、聖書の永遠のテーマでありますが、私たちの人生どんなに頑張ってもどこかであとは神様に委ねなければならないという時が来ますね。一生懸命育てた子供がついに巣立つ時に、何歳でしょう、18歳かな、22歳かな、わからないけども、今までずっと自分の手元に置いていつも見つめながら育ててきたけども、いよいよ遠くに行ってしまう、私はついていくことができない、そういう時に神と恵みの御言葉にあなたを委ねますと言わざるを得ない時が来るわけですね。一緒に教会生活していた仲間がいよいよ日本に帰るという時に、この人帰っちゃって大丈夫かな、向こうでちゃんと教会につながるかなと心配なことはいろいろあろうかと思いますが、それでも神と恵みの御言葉にあなたを委ねますと言わなければならない。そして牧師が任期を終えて教会を離れるときに、今回のパウロのような気持ちであります。その時にも神と恵みの言葉に委ねるしかない。だからパウロはギリギリまでエペソの長老たちをミレトに呼び出してまでメッセージを語って、自分のできる責任をギリギリまで果たしたけれども、最後は委ねるしかない。多くの人はそこで委ねきれなくって、やっぱり残るよとかって言って、そして影響力を残して帰って厄介なことになることもあるわけですね。私たちは委ねるときにはスパッと委ねることも大切であると思います。そして私たちは自分の大切な人、また大切な教会を委ねることのできる神様、その御言葉を知っていることはなんと幸いであろうかと思います。さらに御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができる、パウロの聖書の御言葉に対する強い信頼をここに私たちは見るわけですね。そうです、御言葉はあなた方を成長させます。そして御言葉はあなた方を完成へと導きます。ですからこれからももう十分分かったから聖書は読まなくていいとか言わないで、 一生読み続け、一生学び続けてください。ペテロの第一の手紙の1章23節にこういう言葉がありますね。神の言葉は何をするんでしょうか。ご一緒に読みましょう。はい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神の言葉は何したって新しくあなた方を生まれさせたんですよ。私たちがイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わることができたのは何によるんですか。神の言葉によるんです。これは生きた種ですから、この種が入った時にそこに命がもたらされて、私たちは新しく生まれることができた。生まれたら次は何ですか。成長しなければなりません。第一ペテロ2章2節ご一緒に。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。生まれたら言ってんじゃない、今度は成長しなきゃあんない。赤ちゃん見てください。あの貪欲なミルクに対する渇望、それが飲みたいときにお腹が空いたときに激しく泣くあの姿、私たちはそのような渇望を御言葉に対して持つ必要がある。なぜならばその御言葉の乳を飲むことによって私たちは成長し救いを完成させることができるからだって言ってるからですね。そしてもう一つ見ましょう。エペソの1章18節ご一緒に。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかを知ることができますようにというパウロの願いがここに書かれているわけですね。それもまた聖書の御言葉によって私たちは知るのであります。今聖書通読を始められた方が45名ほどいるということを通読隊長からお聞きしておりますけれども、ねえ、読まれた方、読んでらっしゃる方、確かにそうだな、この御言葉のメッセージによって私はイエスを信じて生まれ変わったし成長するし、そしてこれから完成に向かっていくんだなっていうことを味わっているんじゃないかと思います。こういう言葉がありますね。聖書はあなた方を罪から引き離し、罪はあなた方を聖書から引き離す。いい言葉ですね。聖書は私たちを罪から引き離します。でも罪は私たちを聖書から引き離します。聖書を大好きって読みながらでも罪も大好きって犯すってことはできないですね。これはね、聖書読んでるとね罪から離れていきます。でも罪を犯してると聖書を開きたくなくなりますね。ですから私たちは聖書から離れてはいけない。読むだけではなく正しく学ぶということを一生の間やめてはいけないよ。まあ、このことをパウロはエペソの長老たちに語るんです。この後エペソの長老たち帰ってきますね。そしてそれぞれ与えられた責任を彼らは果たしてきます。その後エペソの教会どうなったのかなっていうのは興味のあるところですね。パウロのこれだけのメッセージ聞いて彼ら守られたんだろうかどうなんだろうか興味ないですか。ありますよね。この後エペソの教会がどうなったのかっていうことを知ることのできる資料ってありますか。2つありますね。一つはこの後数年後にパウロが書いたエペソ人への手紙を通してある程度知ることができます。でももっと後、もっと後にこの教会がどうなったのかっていうことを知る術がありますか。黙示録の2章と3章にアジアの7つの教会に書き送れというイエス様の手紙が書かれています。その手紙の第1号はエペソにある教会の御使いに書き送れって書いてある。あれはヨハネを通して書かれましたね。紀元96年ぐらいだと思いますから、このメッセージが語られた40年後です。さあこのメッセージが語られた40年後にまだエペソの教会は健全に立っているのかどうか見てみましょう。黙示録の2章2節ご一緒に。 私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。イエス様って全部見てるんですよね。人の目にはつかない影に隠れた奉仕も、そしてそこで群れの指導者たちが自分自身だけではなくて群れ全体とに目を配っているその姿も、イエス様全部見てて正しい評価を下してくださっているっていうことをここで私たちは知ることができます。そして確かにパウロが語った通り、使徒と自称しているが実はそうではない者たちも現れたんですね。私は使徒ですなんていうふうに現れて、これはこういうことです偉そうに語って、あ、そうなんですかってみんななびきそうになったんだけども、いや違う、言ってることがなんかおかしいぞ、その偽りを見抜いたことも知っている。おお、パウロの語ったメッセージが生かされたじゃないですかということですね。そういう嬉しい側面を私たちは黙示録で見ることができます。まあこれは言うつもりなかったけども、ちょっと付け加えますと、でも黙示録2章をもうちょっと読み進めていくと、彼らは教理的な健全さは守ったんだけども、しかしあなた方に非難すべきところが一つあるって言ってるね。あなた方は初めの愛から離れてしまった、悔い改めて初めの愛に帰りなさいと語られている。ここは悔い改めなければならない点としてイエス様が指摘しておられるポイントであります。33節いきましょう。さあここまではパウロは主に自分が教えた内容について語ってきたんですが、今クロージングですね。この説教を終えようとしているに際して、最後に自分自身の生き方を通して模範を示します。なんて言ってます？私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。当たり前じゃないですか。パウロがそんなことするわけないじゃないですか。そんなこと言うまでもない。自明のことではないですかっていうふうに思いますね。でもパウロがあえてエペソの長老たちにそのように言わなければならなかったのはどうしてでしょうか。そういう批判があったんでしょうね。パウロってね、なんか伝道するって言って来てるけども、実は金儲けのために来てるらしいよ、エペソで伝道すると相当儲かるらしいよみたいな批判があったんでしょうね。昨日私たち夫婦はあるシンガポール人クリスチャン、私たちの木曜日のバイブルスタディに参加してくださっている女性の結婚式に参加をいたしました。まあ、私がいつもやる日本的な結婚式とね、シンガポール風の結婚式って随分違うなと思って、学ぶ点もたくさんあったし、斬新なアイデアがいろいろあったんですが、その中でこういう場面がありました。では今日ご参列の皆さんの中でこの結婚に異議を唱える方がいらっしゃったら今申し出てください。おお、聞くんだ。いませんか、いませんか、いませんか、いませんね。じゃあ結婚式を続けますということですね。あそこで誰か手を挙げたらどうするのかなって思いましたけれども、まあ意義がなしということでその結婚式が続いていったわけですが、パウロもまさにここで、私は3年間このエペソで働きましたけど、もし私がこういうことをした、そういうのをあなた方の中で見聞きした人がいたのであれば、今どうぞ申し出てください、いますか、いますか、いますか、みたいな感じで聞いたんでしょうね。そんなことを聞かなきゃならないっていうのは辛いことだったと思いますよ。そういうあらぬ批判が彼に対してあったんだろうな、そういう厳しい環境の中で彼は伝道してたんだろうなっていうのがわかるんですが、ですので彼はこうしたんです。34節あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。両手は働いてきました。何やって働いたの？伝道して働いたのは口だね。両手を使って働くのは天幕作りであります。彼はテントメイキングっていう、まあ、スキルを持ってたんですね。そしていつでも食べられなくなったらそのスキルを使ってお金を稼いで生活の糧とするということができたわけです。 そのことについて思い出すのは、使徒の働き18章の冒頭でしたね。コリントっていう町に行った時に、そこでアクラとプリスキラっていう夫婦と出会いますでしょ。彼らとパウロは同業者ですね。天幕作りであったって書いてある。そこに行って彼らと一緒に天幕作りしながら、パウロの落胆した心は少しずつ回復してきたんだっていう話をあの時しましたけれども、あれが18章3節なんですが、その2節あと18章5節まで行くと、シラスとテモテがピリピから献金持ってきてくれるんです。その後どうしたかっていうと、伝道に専念したって書いてます。生活費が足りなかったから自分でテント作って、それで生活費に当ててたんだな。でもシラスとテモテがピリピ教会から献金運んできてくれたんで、よかった、これでもうアルバイトする必要ない、これで私はフルタイムで伝道することができるということで、伝道に専念したんだなっていうことが分かりましたけれども、今日のこの言葉を通して、エペソでも彼は天幕作りをしていたんだっていうことが分かります。エペソってやることいっぱいありましたからね。そんな時間あったら伝道したかったんでしょうけども、天幕作りしていた。そういえばありましたね。19章で、ツラノの行動で語ったって書いてたじゃないですか。ツラノの行動ってどういうところか、はっきりはわからないんだけども、エペソの人たちってだいたい午前11時から午後4時ぐらいまでは昼寝か昼休みの時間なんです。だからその行動開くんです。それでパウロはその行動で毎日毎日聖書のお話をしたので、爆発的に広がったっていうことが19章に書かれていたではありませんか。じゃあ11時までは何してんの。11時まではテント作りをやってんです。それが終わって急いで面の行動に駆けつけて、そこで講義をするんですよ。だから先週の箇所に、私が夜も昼も涙と共に語り続けてきたことを思い出してくださいって言ってるでしょ。朝もとは言ってないね。朝何やってんの。朝はテント作りやってる。そして昼も夜も語り続けた。うわぁ、彼がね、もうテント作りなんかしなくてもいいぐらいに誰かサポートしてあげたらよかったのになぁなんていうふうに思うんですけれども、なぜ彼は天幕作りを続けたのか。それともう一つの御言葉は、パウロの身につけていた手ぬぐいや前掛けを病人につけるだけで病人は癒されたって言葉あったね。パウロ手ぬぐいや前掛け身につけてたんだって。なんで。天幕作りしてたからですよ。あれもまた彼がテントメイキングをエペソでしていたということの証拠であります。なぜ彼は伝道に専念しなかったのか。それはパウロはね、金儲けのためにエペソで伝道しているんだよっていうような批判があったからです。それを間違えてでも人が信じて、そんなんだったら私キリスト教信じないわっていうようなつまずきを与えちゃいけないと思って、彼は自分の生活費を稼ぎながらエペソで伝道していたっていうことがわかります。そして35節、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと。でここをね、普通に読むと弱い者っていうと経済的弱者って感じるでしょう。だ経済的弱者を助けるために一生懸命働いた。前の説ではこの両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきましたでしょう。だから自分の生活費だけじゃなくて自分の周りにいる人たちの生活費まで賄ってきたんだ。すごいですね。その上で弱い者を助けるって書いてあるから、この弱い人っていうのは経済的な弱者のことを指すのかなって普通だったら思いますよね。でもよく調べるとどうも経済的弱者だけでなくて信仰の弱い人っていう意味なんだなって思います。信仰的弱者ですよ。すなわちそういう批判を聞いたらすぐに信じちゃって、へえパウロってそんなひどいやつなんだっていうふうに信じてしまうような信仰的弱者を助けるために、彼らがそんな間違ったことでつまずきを受けないために、私は毎朝毎朝天幕作りをして働き続けたんですっていうことですね。そこまで配慮したのはなぜかっていうと、主イエスの言葉があったからです。また主イエスご自身が 受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に身をもって示してきたと言っているわけですね。さあイエス様がおっしゃったという言葉、受けるよりも与える方が幸いである、いかにもイエス様がおっしゃりそうな言葉ですが、そういう言葉って福音書にありますか？イエス様がおっしゃったんだったら福音書のどっかにありそうですね。ありますか？ありません。まあルカの6章の38節には、与えなさい、そうすれば与えられます、人々は計りを良くしてゆすり入れるようにしてあなたに与えてくれるでしょうって言葉はあるけれども、この言葉はありません。じゃあパウロが作ったのか？そうじゃないね。実はまだこの時代っていうのはイエス様から直接言葉を聞いた人たちが、あの時イエス様はこうおっしゃったんだよ、こんな風にもおっしゃってたよっていう風に口頭伝承、オーラルトラディションですね、それがいくつもあったんです。そしてそれが福音書にまとめられた言葉もたくさんあったでしょう。もしかしたらこの言葉もある福音書には書かれたかもしれない。でも今現存している福音書って4つしかないからね、そこには入ってませんということですね。ですから今私たちの手元にある福音書に書かれていないイエス様の言葉ってもちろんたくさんあったんだろうなっていうことは予想つくわけであります。つまりイエス様がこうおっしゃったんだ、そしてイエス様はこうおっしゃっただけでなくてそのように生きてくださったんだ、だから私もイエス様の足跡に従っていくんだっていうパウロの姿勢がここから読み取ることができるわけです。イエス様は受けるよりも与える方が幸いであると言っただけじゃないね、やりましたよね。受けるよりも与える方が幸いだって実行しましたよね。何実行したんですか？何与えたんですか？これ以上与えようがないってものを与えたんでしょう。命ですね。だからヨハネ15章13節に、人がその命を友のために与える、これ以上に大きな愛はないって言ってる。私たちの愛は払った犠牲によって大体換算されます。100万円のダイヤ買ってあげたら奥さんは、これ私にって言って、その払った犠牲の大きさに応じて喜んでくれるかもしれないんだけども、それはお金という犠牲ですよ。一番私たちにとって大きな犠牲って何かって命でしょ。命を与える以上の犠牲はない。でもイエス様はそれをしてくださったんだ、言っただけじゃなくてやってくださったんだ。その最たる御言葉がヨハネの12章24節であると思います。ご一緒に読みましょう。はい。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様はご自身の命を一粒の麦として地に落としてくださったんだ。そのおかげで2000年間どれだけ多くの実が世界中で刈り取られたことか、皆さんはその中の一人であります。そして今日はその刈り取られた中の5名が洗礼を受けようとしておられます。まさに受けるよりも与える方が幸いであるという言葉をイエス様ご自身が実行してくださったならば私もと言ってパウロは実行したんです。その結果が天幕作りでありました。でそこだけ見ると、じゃあ松本先生なんで仕事しないのっていう話になりますよね。松本先生もなんかやったらいいじゃないっていう話になりますよね。だからここだけを見ると、牧師たるもの時給伝道せよ、時給っていうのは時間給って意味じゃなくてセルフサポーティングね、自分で働いて自分の生活は賄って、その上で伝道せよっていうメッセージにも受け取れます。だから聖書って一箇所だけ引っ張り出して教理を作るっていうことはものすごく危険です。聖書全体を通して何と語ってるかってことをバランスよく見なければなりません。どこ見たらいいでしょう。いろいろありますけどね、第一コリント9章がいいです。もうこの第一コリント9章はほとんど1章全部そういう内容の言葉です。読みましょう。9章11節、はい。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から 物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。御霊のものって分かります？こうやって聖書のメッセージを語るのは御霊のものを巻いてるんです。僕その結果物質的なものを刈り取ったらダメですかって聞いてるんです。刈り取ることによって御霊のものを巻く人はさらに巻くことができるということですね。この論理がねずっと続くんですよ。12節、もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているなら、私たちはなおさら。どういうことか分かります？これコリントの教会に送ってんでしょ。でコリントの教会を開拓したのはパウロ、その後行ったのはアポロだよね。でその後来た他の人たちがそのコリントの教会で教えることによってコリント教会の教会員から詐欺もらってるわけ。他の人たちがその権利があるっていうなら、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんか。わかりますね、パウロの議論。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。なんで用いないの。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。どうしてもらわないの。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。つまりさっき言ったような間違った批判がコリントでもあったの。パウロって本当に人かみたいなね。金儲けのためにコリントに来てんじゃないのみたいな、そういう批判があったので、その批判のゆえにイエス様の名に傷がついちゃいけないと思って、彼はコリント教会から詐欺をもらうという権利を断って天幕作りをし続けたということなんですね。さらに13節、あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。宮ってのは神殿でしょ。神殿で奉仕するってのは祭司たちだね。祭司たちでどうやって食べてるんですか。祭司の給料ってどっから出るんですか。それは人々が神殿に捧げる献金を通して、または神殿に持ってくる生贄の動物ありますね。あれ全部焼くんじゃないんですよ。一部焼くんです。残るでしょ。残りは祭司がもらうんです。そして家族で食べるんです。そうやって生活するんです。また祭壇に使えるものってね、祭壇のところでその生贄の動物を火で焼く役割のレビ人たちっているわけ。彼らの給料どうするの。彼らも祭壇のものに預かる。だからその神様に捧げた動物の生贄の残りの部分をもらって、それで家族が食べていくという生活を旧約時代していたんですと。同じように、さあこれ結論ですから一緒に読みましょう。はい、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。よかった。これで私に対する批判はないと思いますけれども、福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るっていうのは聖書が教えている原則であります。だからパウロって優しいね。自分にはものすごく厳しくしてるのに、だから私だってこんなに頑張ってるんだから、伝道者たるものみんな時給伝道しろとかって言わないで、原則はこれです、私は例外ですというふうに彼は語っているわけであります。私は27年前、1992年に30歳の時に札幌の教会の牧師に就任いたしました。非常にユニークだったことは、その時私一人が就任したんではなくて、同じぐらいの年齢の日本人男性あと2人が一緒に就任したんです。私は韓国の神学校を卒業して、まあ、自分の母教会に戻ってきて就任したんですが、他の2人は独学で勉強してね、まあ頭のいい人たちでしたね。働きながら勉強して、同じ日に就任式をやったんです。それまでその教会は15年間アメリカ人宣教師一人で牧会してきた教会です。今話すのを聞いてね、教会のシステムちょっとでも分かる人は、それならあれはどうするのって思ったと思います。詐欺はどうするのって、まあ一般の言葉使うと牧師の給料だね。そんな30歳の働き盛りの男3人、みんな結婚して家族いて子供2人いる、そういう牧師たちでありましたけども、給料はどうするのってきっと思ったと思います。あの1992年っていうのはですね、皆さん知らないと思いますが、日本であるブームが起きたんです。 それはキリスト教的結婚式のブームです。それまではほとんどね、神道系でやってたんですよ。でも女性たちがね、あのチャペルウェディングってものすごい憧れたんです。で、私キリスト教式でやりたいって、クリスチャンでもないのにね、とかって言い始める人がいて、ガラッと比率変わったんですよ。 70% がキリスト教式でやるようになったのがあの92年頃なんです。ところが牧師たち、まあ、結婚式やる、多くの場合やるのは土日でしょう。日曜日の午前中って、牧師が結婚式の式行っちゃったら教会の礼拝どうするんだって話になるでしょ。だからホテルのあちこちにチャペル作ったけども、式をお願いしてもみんな断られるわけ。でもうちはね、牧師4人いるんですよ。だから今日はその担当だっていう時は早朝礼拝で礼拝を捧げていけるわけ。もうローテーション組んでですね、この4人で手分けしてたくさん結婚式やりました。今でも忘れられないのは93年の9月の大安の日でしたね。1日何件やったと思います？10件やったんですよ。4人で手分けして、すごかったですね。ああやってね、一生懸命自分の生活費稼ぎました。最初の2年間はね、給料以上に稼ぎました。我々年収300万ぐらいでしょ。3人で900万でしょ。でも1000万ぐらい稼いだんです。だから100万はね、教会に献金したんです。こんなありがたい牧師ないですよね。教会は詐欺出さなくてよくてね、自分の生活費全部自分で稼いでくれて、おまけに献金までしてくれるっていうね、そういう状態だったんです。牧師になったばっかりの時ってのはね、自信がないんですよ。しかもそれまでずっとやってきた人はね、30年先輩で60歳のもう宣教師ですからね、みんな牧師っていうとああいう人って見てるの。僕らみたいにね、まだね、青臭いんですよ、30歳のね。そういう牧師たちは自信がないの。だからこれだけ頑張っているんですから認めてくださいねっていうような気持ちになっちゃう。で、毎朝3人で教会に集まって教会の掃除から始めましてね。で、うちの教会って喫茶店2軒経営してました。その2軒の喫茶店でウェーターやりながら、カウンターは説教台だなんて言いながらですね、カウンター越しに伝道したりしてましたけども、そして礼拝説教、もちろん4人もいるからね、毎週しなくてよかったんですが、あとは聖書研究、修法、チラシ作成、事務的な作業も全部やりました。プラス結婚式でございます。プラス牧師案修を受けるための聖教師検定試験というのを受けなければならないので、その試験勉強をして、プラスあの時のうちの教会って月70万で借りてたんです。家賃買い取った方がいいじゃないかって僕は言っちゃったんです。じゃああなた街道取得委員長やりなさいって言われて、その街道を1億6000万で買い取るという責任も持ったんです。34歳ぐらいの時ですね。あの時に相当失いましたけどもね、まあ、なんとか今もうキープしておりますけれども、そういう時期でした。よくやったなと思います。そして結婚式が徐々に下火になってからはですね、私は近くにあるキリスト教主義の高校で、昔取った杵柄で英語の非常勤講師やりました。週18時間教えましたよ。火水木金と、なんか自分が牧師なのか教師なのかよく分かんなくなってですね、ほとんど燃え尽きかけました。まずい、このままここにいると僕は燃え尽きると思ってアメリカに1年間逃げたんですが、まあ今振り返りますとね、与えたなと思います。でもあれが果たして良かったのかどうかっていうと、クエスチョンマークですね。首をかしげます。私たちは一生懸命与えたつもりであったけれども、もしかすると信徒の方々が与えるという祝福を奪い取ってしまったのではないかなって今振り返ると思います。今私はアルバイトしないで伝道牧会に専念できていることを心から感謝しています。時々聞かれます。牧師さんの給料ってどっから出てんですか？アメリカあたりから送られてくるんですか？いや、給料送ってくれるありがたい団体はアメリカにありませんけど、なんかアメリカあたりに総本山があってね、そこから僕の口座に振り込まれてくるかのように思っている人がいるかもしれませんけども、皆さんご存知でしょう。僕の給料どこから出ます？皆さんの献金から出てるのであります。私はこの教会の皆さんの信仰が弱い信仰ではないことを本当に感謝しております。一体今世界中にある海外日本語教会の何パーセントがフルに牧師詐欺を出すことができているんでしょうか。私は本当に感謝してますね。最初に 働いたジャカルタ JCF も、次に働いたシンガポール JCF も、フルに牧師詐欺を出してくださっている数少ない教会の一つであります。じゃあ他の先生たちどうしてんのっていうと、日本の教会から支援を受けているとか、ある牧師先生はその町の日本食スーパーでアルバイトしながら働いてるとかいう方もいらっしゃるんです。しかし私はこの使徒の6章4節の御言葉が心に響きます。ご一緒に読みましょう。はい。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。私が今祈りと御言葉の奉仕に励むことができていることを感謝します。もしここでね、いろいろとアルバイトしたらね、してもいいんですけども、ちょっとメッセージの準備は短くなると思います。またその話この前聞いたけどもみたいなような話になるかもしれません。ですから私が今祈りと御言葉の奉仕に専念できているという祝福は与えてくださっている教会員皆さんに返ってくる。これが今皆さんが与えることによって受けている祝福ではないかなと思いますね。パウロが使徒の20章で終わらず第一コリントの9章を書いてくれたことを感謝したいと思います。彼は自分には厳しかったけど人には優しい人でしたね。そして配慮を持ったバランスのある教えを残してくれたことを大変感謝したいと思います。さあ結論です。いよいよ別れの時が来ました。こう言い終わってパウロはひざまずき皆の者と共に祈った。どんな祈りしたのかな、聞いてみたいな。もちろんパウロが祈り、長老たちが次はこれから出かけていくパウロのために祈ったんだろうなと思うけれども、そこで祈られた内容はもちろん先ほど出てきた、パウロはこの人たちを、またこの人たちが牧会するエペソの教会を神とその恵みの御言葉に委ねますという祈りであったろうし、またエペソの長老たちからすれば、このパウロが今エルサレムに向かっておりますが、このパウロさんを神様とその恵みの御言葉に委ねますという祈りだったのではないかなと思います。参考になるのはパウロがこの数年後に同じエペソの教会に書き送った手紙の3章14節から19節、ここにパウロのエペソの教会に対する祈りが出てきます。これは参考になりますね。一緒に読みましょう。はい。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。こういう祈りだったのではないかと思います。さあ長老たちは皆声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、相当感情的になってますね。パウロさん、もしあなたがエペソに来てくれなかったら、今頃我々はまだあの異教の習慣に取りつかれ、あの魔術に取りつかれ、あのアルテミス神殿に礼拝に行っていた、そういう虚しい生活をしていた私たちだったと思う。でもあなたが来てくれたおかげで私たちは誠の神を知り、永遠の命をいただいた、罪が許された、本当にありがとう。そのパウロがもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって彼らは特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送ったと書かれています。心痛めますよね。今だったらまた会いましょうとかね、次いつ会えるかねとかね、まあ、それが難しいにしてもスカイプで顔を見ながらお話ししましょうとかね、 いろんなことが言えるんですが、当時はそれもできません。でも絶望ではない、地上ではもう二度と会えない、でも天の御国で会える、これが彼らに与えられていた希望であります。先月大阪と東京でリユニオン礼拝っていうのを行いました。全部合わせると120人130人の方々が集まってくださいました。最初は私たちが東南アジアに出てきて14年、この14年間で出会った方々、そして日本に帰った方々ともう一度会って共に礼拝を捧げたいっていう願いで企画しました。でもだんだん分かってきたことは、それをいくら繰り返してもいつか地上ではもうこれが最後っていう時が来るんだってことです。つまり地上でのリユニオン礼拝だけでなくて、天国でリユニオンできなければ意味がないってことに気がつき、私はその礼拝の中に伝道メッセージを組み入れるようにしました。そこにはノンクリチャンの方も、また今回は雅子のお母さんも来てくれましたので、このメッセージを聞いてイエス様を信じて天国でリユニオンできるようにという願いも込めて行いました。さらに私たちはやがて、さっき御国を受け継ぐっていう言葉が出てきましたけどね、あれどういう意味ですか。千年王国に生きるってことですよ。私たちはやがて復活の体が与えられて千年王国で一緒に過ごすようになるんだということも知っているから、これもきちんと話さなければならないと思って終末論の学びも加えました。大変充実した内容となりました。次回は2022年8月第1土日に釧路で泊まり込みで行いたいと思っております。イエス様を信じる者たちに与えられている希望ってなんて素晴らしいんでしょう。今日のエペソの長老たちのように泣きながらお別れしないから会わない時はもう来るんだけども、でも天国で会おう、そう言えるってなんと素晴らしいことかと思います。今日は5名の方々が洗礼を受けられます。シンガポールに来てイエス様を信じて救われて、この希望を持つものとなったんです。しかしあまり考えたくないけども、やがてこの方々とともお別れしなければならない時が来るでしょう。でもその時であったとしても、私たちはあなたを神と恵みの御言葉とに委ねますということができること、できるのはなんという幸いかと思います。今日はこのメッセージの後にですね、珍しい賛美歌を歌います。賛美歌405番、神共にいまして。これ普通はね、送別会で歌う歌です。なんでこんな歌歌うのって思われるかもしれない。今日はパウロを見送るエペソの長老たちの気持ちになってこの賛美歌を歌いたいと思うんですが、と同時に私たちも互いのためにこの賛美歌を歌えるんだっていうことを感謝したいと思います。もしまだ私は天国で再会できるかどうかちょっと確信がないという方は、今日イエス・キリストをあなたの救い主として受け入れていただきたいと思います。ぜひその方と後でお話ししたいですね。お祈りをいたします。天のお父様、パウロの決別説教いよいよ終わりとなりました。そしてエペソの長老たち、泣きながら口づけしながらパウロを船にまで見送りました。これが彼らのこの地上における最後のお別れだったかもしれませんが、しかし今頃彼らは天の御国において喜びのうちに再会していることを私たちは知っていますから感謝いたします。あなたがもたらしてくださる希望は死によってすら断ち切られることのない希望ですから、ありがとうございます。どうか私たち一人一人イエス・キリストに対する信仰によってこの希望をしっかりと自分のものとし、たとえいつ何時どんなことが自分の身に起ころうとも、私は神とその恵みの御言葉に委ねることができるという信仰を持つことができるように助けてくださるようにお願いをいたします。 心からの感謝を込めてイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。